改めておはようございます。今日もエレミヤから一緒に神について、またその良き知らせ福音について学べることを感謝しています。本当にありがとうございます。神に感謝です。では一言祈って始めましょう。天のお父さん、今日もみんなで集まってあなたを賛美し、あなたを礼拝し、その中であなたについて御言葉から学ぼうとしています。あなたのことをもっと知り、あなたのことをもっと分かり、あなたを愛し、あなたに従い、あなたを崇め、あなたをもっともっと賛美し礼拝することができるために、御言葉が何を語っているのか教えてください。あなたがどれほどの愛を持って恵みを持って私たちによくしてくださっているのか、そうしようとしておられるのか、それを知ることができますように、それぞれがにあなたが与えてくださっているうちに住まわれ、隣にいてくださる精霊があなたの真理についてどうか明らかにしていってくださいますようにお願いします。また、御言葉を分かち合う私に、あなたが今日も助けを与えてください。あなたの知恵と、あなたの力と、あなたの言葉を与えてください。私の力ではなくて、本当にあなたが与えてくださるものによってあなたの言葉をまっすぐに分かち合うことができますように、私を今日も憐れんで助けてください。お願いします。今日もみんなであなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。エレミヤの9章、エレミヤ書のその背景については毎回確認しています。エルサレムが、北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされて、そこから200年ぐらい後、ユダ王国が、バビロンによって滅ぼされようとする直前の話です。で、神がエレミヤを通してその悔い改めようとしないユダの人々を何とかしてそのご自分の方に引き寄せるために、何とかしてその災い、エルサレムが滅んでしまう、多くの人たちが死んでしまう、そのような災いから苦しみから、解放するというか、それを受けないようにするために、そのエレミヤを通してその私のもとに帰ってきなさいと、立ち返りなさいと、悔い改めなさいと、そのように、語っておられます。で、その中で今日9章ですけど、トーンは同じです。神が、私のもとに帰ってきなさいという言葉をかけるんですけど、ユダの人々はなんか無視するんですよ。自分の好き勝手を生きるんですよ。そのトーン、その掛け合いは変わらないです。寂しいことに、悲しいことに。けども、その中で、じゃあ神が何を願ってて、何を私たちにその応答してほしいと、どう応答してほしいと願っておられるのか。で、特に今日はこの2つ、誇りについて、私の誇り、そして私の信じるべきもの、信仰について、9章を通して学んでいきたいと思います。まず1節をお読みします。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こうもの。自分の頭が水だったらやばいですけど、何をここでエレミヤは言ってるかというと、その涙の話ですよ。エレミヤは悲しみの預言者と呼ばれています。それはそうですよ。だって神が自分を通して語ってくださる言葉をことごとくユダの人々は無視するし、ことごとくそれに反することを行い続けるからです。悲しいじゃないですか。自分が語る言葉に全く誰も耳を傾けてくれない。私が話してるのにみんなが全員が寝てたら、私悲しいですよ。でも、もちろんそういう薄っぺらいものじゃないんですが、エレミヤはその神が語る神の言葉を語ってるんだけども、みんな聞かないんですよ。だから悲しいんですよ。頭が水で、目が涙の泉でなければ流し切ることができないくらいの涙を、その悲しみをエレミヤは抱えてるんですよ。うちに差し迫る裁きと彼らが受ける罰を前に、ユダの人々は一向に1ミリも神に立ち返ろうとしないんですよ。 だからありえないんですけど、自分の頭が水になるなんて。だけどそうでもしないと流し切ることができないんですよ、この悲しみの涙というの。2節、ああ私が荒野に旅人の宿を持っていたなら、私の民を見捨てて彼らから離れることができようもの。エレミアは嘆いてるんですよ。他に行くことが、行くところが、行けるところがあるんであれば、そこに行きたいって。なぜなら、自分の目の前の人々、ユダの人々の悪と、堅くなさと、愚かさを嘆いてるからです。何を言っても、何をしても、どんだけやっても、彼らが変わらないというか、その神の声に、神の言葉に耳を傾けようとしないから、それを見るのにもう忍びないんですよ。なんか諦めて、こいつらダメだとかって言って、尻尾巻いて逃げるじゃないけど、もうダメだって諦めて、その彼らを見捨てるっていう意味ではなくて、もう辛いんですよ。あまりにもその態度が改まらないから辛いんですよ。でもエレミアは忠実なんですよ。神に対して忠実なんですよ。神から与えられた預言者として、神がユダの人々に、荒野とか他の外国ではなくてエルサレムにとどまって、ユダの人々に私の言葉を語りなさいという、その神の召しというか役割というか、それに対してエレミアは忠実なんですよ。だから悲しみの中で、行けるんだったら他のとこ行きたいよという、そのような状況の中でユダの人々に対して御言葉を語り続けました。それがエレミアが召されたことだからです。神が願っていることだからです。2節の後半と3節、彼らは皆貫通者、裏切り者の集会だから、彼らは舌を弓のように曲げ、真実でなく偽りを持って地にはびこむ。誠に彼らは悪から悪へ進み、私を知らない。主の蜜言。ユダの人々は悪から悪へ進んでいってしまうんですよ。彼らは皆貫通者で裏切り者の集団だって、つまり多くの神々、いろんなその神々を愛し、それらに仕えたんですよ。イスラエルの神を捨てて立ち返ることをしなかったんですよ。アブラハムを選び、エジプトの中でイスラエルの民を作り、そのエジプトから連れ出した神を、彼らに律法を与え、彼らに恵みを施し、多くの奇跡を持って彼らを助けてくださった、その神を捨てたんですよ。多くのものを彼らは得ましたけども、それでも神に感謝しなかったんですよ。捨てたんですよ。だから彼らは皆貫通者で裏切り者の集団だって、彼らの舌は真実ではなく偽りを語るって、前回学んだ8章の11節には、彼らは私の民の娘の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っていると。だから根拠のない大丈夫ってやつですよ。大丈夫大丈夫、なんとかなりますって。敵が来るとかなんかエレミアのやつが言ってるけど、そんなこと起こりません。平安ですって。だから口先だけ大丈夫とか、口先だけのものっていうのは根拠のない話っていうのは楽ですよ。大丈夫って言っとけばとりあえず大丈夫かって思えるようになっていくっていうのは、気休めになるかもしれないけど、根本的な解決にはなんないですよ。特に、自分の罪とか、怠慢さとか、そういうものに関して大丈夫っていう言葉は通用しないですよ。神が私たちに大丈夫という言葉によって、この自分の罪とかそれを克服することができるような道を示してくださるんであれば、イエス・キリストの十字架というのは全く思って無駄なんですよ。私が自分の罪から足を洗って、私が自分の罪に気がついて神に立ち返るために、その愚かさに気がついて、神からその愚かさ、罪が許されて正しいと認められるために、イエス・キリストの命をかけなければ、イエス・キリストの命によってでなければ、私の罪というのは現れないんですよ。だから、大丈夫という言葉によって、大丈夫になることは絶対にないんですよ。いや、イエス・キリストがその罪のために死んでくださって、そのイエス・キリストが苦しんでくださって、多くのその恥ずかしめも苦しみも受けてくださって、 この方を信じるんだったら神は私の罪を許して正しいと認めてくださるって、そう約束してくださってる。そしてあなたはそれを、私はそれを信じてるから、だから大丈夫とは言えます。でもイエス・キリスト抜きに大丈夫という言葉は手軽な癒しかもしれません。手軽になんか心を軽くする方法かもしれません。でもそれは真実じゃないんですよ。彼らは神を知らないって悪から悪へ進んで、知るっていう言葉はたくさん、その日本語でもありますし、英語にも知るというものを表す言葉があります。ヘブライ語にもたくさんあります。ヘブライ語はヤダーって言葉が使われています。ヤダーじゃなくてヤダーです。もうそうやって僕も覚えたんですけど、ヤダー、ヤダーって知るっていうことか。で、その知るっていうのは、なんかものを知るとか、何かのやり方を知るとかっていう、その知るっていうふうにも言えるんですけど、このヤダーという言葉を使って後ろに人が来る場合、物とかじゃなくて、人が来る場合は、深い親密な理解とか、深くてとてもその愛情を持ったその知識とか、その人に対する理解という意味になります。だから、神を知らない、その知識では知ってるかもしれないですよ。薄っぺらいところで知ってるかもしれないけど、本当にその自分の人生をかけるほどの、自分のその存在をかけるほどの、だって神は、力を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと言ったわけじゃないですか。そのような愛し方というのは、神を、やだ、本当に知らないと、深いところで、神の素晴らしさとか、神の愛とか、神の恵みとか、神が何を私にしてくださっているのかという、第一ボタンをかけてないと、神を知らないんですよ。神について知ってたとしても、本当に神を知らないんですよ。それを味わいたい。ユダの人々は、その神について知ってるけども、神を知らなかったんですよ。悪から悪に進んでいって。だから悔い改めようともしなかったんですよ。神という方は、どのような方かというと、神は預言者を使わしました。エレミアを使わしました。エレミアは神の言葉を預かって民に語っているんですが、何もエレミアを通して表されたのは神の言葉だけではありません。神の心も表してるんですよ。エレミアが流しきれないと言ったその涙というのは神の心ですよ。エレミアがその自分の民に対して、自分の同胞に対してかわいそうに思うというその思いで流してる涙だけじゃないんですよ。エレミアは神の心を知ってるんですよ。神がどれだけそのご自分の民を愛しておられ、神がどれだけそのご自分の民がご自分にその向かない、悔い改めようともしない、悪を続けていくその態度を見てどれだけ悲しんでるかっていうのを知ってるんですよ。エレミアの態度は神を表してたんですよ。神がその頭が水でないと、目が涙の泉でないと流し切ることができないほどの涙を抱えてるというか、そのような悲しみを神が持ってるんですよ。だからエレミアは確かに悲しみの預言者ですが、その背後におられる神はエレミア以上に痛んでいて、悲しんでいて、流すんであれば涙を流してるんですよ。人間のようなその涙というのはないにしてもね、苦しいんですよ。でもイエス・キリストは涙を流しましたよ。悔い改めないエルサレムを見て、ああエルサレム、エルサレムって、何度面取りがそのひなをかばうように私があなたのことをかばおうとしたのかって、神もそう言いましたよ。だから神は悲しむんですよ。神が人の罪を示すとき、ユダの人々の罪を示そうとするときに、涙と嘆きと悲しみを持ってそうするんですよ。神は私を指さして、お前のここが悪いって言ってるんだって、何回言ったらお前は悔い改めるのかって、神はそうやって指さして私を責め立てることはしません。絶対に。なぜなら神は愛と憐れみに満ちておられる方だからです。神が私を見て、私の罪を見て私を責めるときに、聖霊が私の罪を示すとき、その示すときに、神はどのような心を持って、どのような態度を持って私を見ておられるかというと、こんな感じじゃないですよ。涙を流しながら、心を痛めて悲しみで、お前の その犯している罪はお前を壊してしまうぞって、お前の命を、私があなたに与えようとしている永遠の命を失ってしまうぞって、頼むから私のもとに帰ってきてくれないかって。神はそのような態度で私の罪を、私たちの罪を示すんですよ。責め立てる方じゃないです。決して。イエス・キリストの十字架を指し示して、私の御子を、私の一人子をお前に与えたって。それほど私はお前のことを愛してるんだって。頼むから、その愛に気がついて、頼むから、この愛を受け取ってくれって。そう懇願してるんですよ。それが神の私たちの罪を示す時の心ですよ。それをなんか悪魔はひっくり返してくるから、神がめっちゃ怒ってて、私のことをこんな私が受け入れられるわけがないみたいな、どの顔してどの面下げて神の前に出ていこうかなんて考えてしまうんですよ。どれだけ私が自分の罪を認めて神の前に出ていくときに神が喜んでくださるかですよ。ユダの人々が一人でも神の前に立ち返ったら、どれだけ神が喜んでくださるか。4節から6節。おのおの互いに警戒せよ。どの兄弟も信用するな。どの兄弟も人を押しのけ、どの友も中傷して歩き回るからだ。彼らはおのおの騙し合って真実を語らない。偽りを語ることを下に教え、悪事を働き依然として悔い改めない。彼らは虐げに虐げを重ね、欺きに欺きを重ねて私を知ろうともしなかった。主の御告げ。神を知ろうともしないユダの人々の現状です。互いに信頼できないんですよ。警戒し合う状態なんですよ。どの兄弟も人を押しのけるからだって。ここはものすごい皮肉なんですよ。この、人を押しのけるという言葉、はい、ヘブライ語を見るとヤコブなんですよ。ヤコブです。ヤコブというのはかかとをつかむもの、そして人を押しのけるものという意味があります。ヤコブというのは、低くされて、そして野暮の私で神の使いと相撲を取ったんですよ。で、それで泣いて願ったんですよ。あなたを晒しませんって、私を祝福するまではあなたを決して晒せませんって、主よ、どうぞ私を祝福してくださいって、低くなって自分の弱さを認めて、そして求めたんですよ。そしたらその主の使いは何て言ったかっていうと、ヤコブって、お前はもうヤコブとは呼ばれないって、お前は今日からイスラエルだって、それはお前が神と戦い、そして勝ったからだって。神と戦って勝利することはできませんが、唯一神と戦って勝利して得るものがあります。それが祝福だったりするんですが、その方法は、自分の弱さを認めて、私はあなたからでないと祝福を受け取ることができないんですって。お願いですって。どうぞ私を憐れんで、私を祝福してくださいって。神の前に低くなることが、ある意味、神の前に敗北することが勝利なんですよ。だから、その自分が低くなって身を低くして、その神と対決するもの、神と格闘するもの、祝福を求めてね、自分が低くなることも格闘しますよ。自分のプライドがうずくからね。で、自分のその信仰が試されますよ。こんな私で大丈夫なのかって、神の前に出てって、でもそれでもその格闘して、大丈夫って、神が私のことを愛しておられて受け入れてくださるって、大丈夫って、こんな私でも大丈夫なんだと格闘して、神の前に低くなって私を助けてくださいって、憐れんでくださいって、そうやって神と格闘してその勝利を得る、つまり神に納めていただくんですよ、私の心を。だからイスラエルというのは神によって納められるものというその意味があります。本来それがイスラエルの民の生き方です。そのあり方でした。でもそのイスラエルは、その前はヤコブだったんですよ。兄貴のエソーを押しのけて、自分が長子の権利を受けて、そしてお父さんのイサクの祝福を全部受け取ったんですよ。そうやって人を押しのけて、人を押しのけて生きてた人が、神の前に低くされてイスラエルとされたんですよ。 だけどここはどの兄弟も人を押しのけてるって、どの兄弟もみんなヤコブだって。イスラエルであるはずなのに、神の前に低くなって祝福を求めるものであるはずなのに、ヤコブになっちゃったって、元に戻っちゃったって。みんなそのいがみ合って、みんなその信用できなくて、お互い警戒しないといけないぐらい中傷し合って歩き回ってるって、なんじゃこりゃって。中傷や騙し合いを避けるために、私たちは愛を持って真理を語る必要がありますよ。だって神がそうしてくださったんですもん。神が私のその見てないところで、そのいっぱい見てないところありますけど、後ろ指さしてることないじゃないですか。僕の文句言ってないですよ。神の愚痴を聞いたことありますか、皆さん。私多分神が愚痴る方だったら皆さんにいっぱい愚痴られてると思いますよ。千尋はさ、ああやって言うけどさ、この前さ、いくらでもネタありますもん。でも神は抽象したり後ろ指さしたりする方じゃないんですよ。神がそのように私に真摯に向き合ってくださって、本当にその真心と熱心を持って私をイエス・キリストという犠牲を払ってまで救ってくださったんですよ。神はそのような方だから、私たちも愛を持って真理を語るべきですよ。神がそのように私に仕えてくださったわけじゃないですか。でもそれが分かんないと、お互い抽象し合ったり、いがみ合ったり、終始してしまうんですよ。騙し合ったり。神の愛と憐れみを知れば知るほど、神に従順になっていきますよ。そうすると、なぜかというと、その神の愛とか憐れみを知ると、その神を愛して人と愛し合いたいというその願いが与えられるからです。願いが与えられるとどうなるかというと、やってみるんだけどできないんですよ。できないから求めるんですよ。憐れみを求めて、恵みを求めて、できないので助けてくださいって。で、祈りが与えられると、今度は助けが来るんですよ。だからこの順番ですよ。やりたいというところから始まって、できないという事実を見て、神が助けてくださるということを信じて祈るから助けが来るんですよ。でも、やりたいじゃなくて、やらんといけないってなってくるから、最後の祈りまでいかないんですよ。頑張れ俺、頑張れ俺、やるべきなんだって。そうしなければならないんだって。お前は牧師じゃないか、お前はクリスチャンじゃないか、頑張れ俺って。だから神にその忠実になれないんですよ。まずは神がどれほど私を愛してくださって、神がどれだけの犠牲を払って私を正しいと認めてくださる、その道に案内してくださったのか、それを味わわないと神に従いたいという思いが来ないんですよ。ユダの人々もイスラエルという名前が与えられて、そこに神殿があって多くの奇跡とか素晴らしいものがあったにもかかわらず、彼らは虐げがあって、欺きがあって、神を知ろうともしない、願いがないんですよ。神を知りたいなんていう、それすらもないんですよ。それがユダの人々の現状でした。だから神は大きな悲しみを持って、またエレミアを通して多くのその涙を流しながらユダの人々について嘆いてるんですよ。そして戻ってきなさいって言い続けてくださってるんですよ。7節から最後の26節までというのは、神がそのユダの人々に願っていることが書かれています。まずは7節から9節。それゆえ万軍の主はこうおっしゃられる。見よ、私は彼らを溶かして試す。一体私の民の娘に対し他に何ができようか。彼らの舌は尖った矢で欺きを語る。口先では友人に平和を語るが、腹の中では待ち伏せを図る。これらのために私は彼らを罰しないだろうか。主の見告げ。このような国に対して私が復讐しないだろうか。まず一つ目、願っておられることは、罰と復讐です。怖い怖い。これ以外何もすることができないって言ってるんですよ。9節の後半に、このような国に対してって、このような国ってなってますけど、もちろんイスラエルを指して、エルサレムを指して言ってますが、ヘブライ語見てみると、ゴイーって言葉です。ゴイーっていうのは、違法って意味です。違法の民とか、違法の国。つまり、その、ユダが違法の国、違法人の国、契約から除外されている国とみなされてるんですよ。イスラエルなのに。 彼らは自分から好んでヤコブに成り下がっちゃったから。本来契約が与えられていて約束が与えられているのに自分たちから捨ててしまったから。だからこのような国に対してその罰や復讐をしないで神がいるだろうかって。それだけ聞くと恐ろしいんですが、神の罰と復讐っていうのは何かということをここから見る必要があります。7節、見よ、私は彼らを溶かして試すというふうに書いてあります。英語だと、あ、英語だとじゃないや。別のところ見てました。すいません。溶かして試す。で、それが神の罰と復讐の目的です。なぜ溶かして試すか。それは不純物を除くためです。金とか銀とか鉄とかもそうですけど、金属を熱して溶かすのは何のためかというと、そこに混じっている不純物を燃やしてなくすためです。だから最終的には神の罰と神のこの復讐と言われてますけど、これは何のためにあるかというと、清めるためです。私の考える、私が個人的に考える罰を下すとか復讐するっていうのは、相手を破壊させるためのものです。相手を潰すためのものです。二度と起き上がれないようにするためのものです。私が神じゃなくてよかったですよね。神は私の罪に涙し、嘆き悲しんでくださる方なんですよ。それで、私の中からその不純物、罪を除くために、そして私を悔い改めに導いて、正しいと認められるところまで、清めるところまで私を導いてくださるために、愛と恵みを持って御子であるイエス・キリストを与えてくださったんですよ。私の不純物をイエス・キリストが全部負ってくださったんですよ。私が受けるべき罰とか、ザ・罰、ザ・復讐をイエス・キリストがその身に全部受けてくださったんですよ。イエス・キリストが見捨てられてしまったんですよ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。それほど徹底してイエス・キリストに罪を、神がもたらすその復讐を、私に対しての本来をね、それをイエス・キリストに負わせてくださったんですよ。もちろんこの地上に生きている中で、私がいくらでも神に背を向けてしまうことはあり得ます。だからそのイエス・キリストが私の罪や私の罰や全てを負ってくださったからといって、私の身に悪いことが起こらないかというと、そうではないです。イエス・キリストを信じた後の方がむしろ苦しかったりします。なぜなら、神は私が受け取らせていただいた永遠の命を失ってほしくないからです。私に鞭を与えるのは、私に罰というか、そのこうやって金かすを取り除くように、その溶かして試すのは何のためかというと、その清めて私に与えてくださったその永遠の命を私が確実に受け取るためのものです。ユダに対して、そのエルサレムが壊滅される、多くの人たちが死んでしまうという罰や復讐を神は控えませんでした。なぜかというと、彼らに救いをもたらすためですよ。このような状況の中でこのままじゃまずいじゃんって。助けが必要だって、私には罪が許される必要があるって、そこにその我に返って神を求めさせるため、そのためにもうこの状況の中ではユダの人たちは痛い思いをしないと、神は私たちに痛い思いをしてほしくないんですよ、本当は。けど痛い思いをしないと気がつかないことがたくさんあるので、神は涙を流しながら、ざまみやがれっていうこと、その態度ではなくて、涙を流しながら心を痛めながら私が痛い思いをするのを許可なさるんですよ。その心は私の元に帰ってきてくれっていう、その私に対する愛ですよ。私が永遠の命を得ることができるためであれば、イエス・キリストを犠牲にすることを厭わないし、またそれを私がその受け続けるために失うことがないように、私に痛い思いをすること、罰というか、まあ、そのお尻ペンペン懲らしめをすることを神は厭わない方ですよ。 10節と11節。私は山々のために泣き声を上げて嘆き、荒野の牧草地のために哀歌を唱える。そこには焼き払われて通る人もなく、群れの声も聞こえず、空の鳥から家畜まで皆逃げ去っているからだ。私はエルサレムを石くれの山とし、ジャッカルの住処とする。ユダの町々を荒れ果てさせ、住む者もなくする。まあ、神が願っておられることというか、これから行うことですね。ユダが荒廃するということですけど、で、結局これは何のためかというと、さっきの7節、8節、9節にあったように、ユダの人々を溶かして試すためですよ。苦しみの中で神を求めるようになるため、自分の中、苦しみの中で自分の罪が常に気がついて悔い改めに進むためです。12節から16節。知恵があってこれを悟ることのできる者は誰か。主の御口が語られたことを告げ知らされることのできる者は誰か。どうしてこの国は滅びたのか。どうして荒野のように焼き払われて通る人もないのか。主は仰せられる。私は、彼らは私が彼らの前に与えた私の律法を捨て、私の声に聞き従わず、それに歩まず。彼らの頑なな心のままに歩み、先祖たちが彼らに教えたバールに従って歩んだ。それゆえイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこの民に苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。彼らも先祖たちも知らなかった国々に彼らを散らし、剣を彼らの後ろに送り、ついに彼らを絶滅させる。ユダが荒廃する理由ですけども、荒れ果ててしまう理由、知恵ある者はその理由を悟るって、なぜこの国は滅びたのか、どうして荒野のようになってしまったのか、それは彼らがその神が与えた律法を捨ててしまったからです。神が正しいと言ったものを正しいとしないで、正しくないと言ったものを正しくないとしなかった。正しいと言ったもの、その正しくないと言ったものを彼らは正しいとしてしまったからです。神の声に聞き従わなくて、それに生きなくなったんですよ。堅苦なまま生きたんですよ。自分勝手に自分の好きなように生きたんですよ。で、神がそれは間違ってると言っても、そんな間違ってないもんって、自分の判断とか自分の経験とか自分のその感情で物事を決めたんですよ。アダムとエボのようにね。そしてバールに従って歩んだんですよ。でも不思議じゃないですか。イスラエルっていう国は、まあ、この古代イスラエルの話ですけど、その神の臨在が神殿にあって、でたくさんのその奇跡とか、そんなせいぜい100年、200年ぐらい前の前には、そのものすごい、まあ、彼らが生きてる中でも、そのいろんな奇跡とか不思議なことを体験したり見たり聞いたりしてるわけじゃないですか。でなんでそういう人たちが、イスラエルの神である、この万軍の主である神を捨てて、バールとか、アシュタルテとか、マモンとか、そんな神々に使えるんかって、こいつら土地狂ったんかって、そうやって思ってしまいがちです。なぜかですよ。なぜ彼らは神を捨ててしまうのか。これを知らないと、私たちもいとも簡単に偶像に使えるようになります。そもそもなぜ彼らが神を捨てて他の神々に従ったのか。それは、他の神々は私たちの肉を正当化するからです。肉というのは人の生まれ持った欲求です。神の正しさとか、神が願っている事柄にではなくて、自分の感情とか、自分の感覚のまま生きたいという欲求です。それを肉と言います。人は生まれながらにして罪人です。聖書はそう言ってます。その罪が土台となって欲求があるんですよ。みんな、私たち。で、その欲求、自分の好きなように生きたいという欲求。神はその肉を罪と呼ぶんですよ。罪を土台としてるから。だから、その神という方は正しい方なので、その罪に対して、その肉、私たちの肉に対して、その神の基準と肉の基準というのは、愛逆らうんですよ。一緒になんないんですよ。決して。神が嘘つくなって言うけど、嘘つきたいんですよ。自分の身を守ったりするために。文句言うなって言うんだけど、人の悪口言うなって言うんだけど、悪口って口には甘いじゃないですか。楽しいというか。 人のことを中傷したりバカにするのは楽ですよ。自分のことをその棚に上げて。肉っていうのはそういうもんじゃないですか。ガラテヤの5章19節と19節から21節。ガラテヤの5章。なんかおかしくなってる。219節になってるんですけど、ガラテヤの5章の19節から21節。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、もしくは貪り。欲しい欲しいってやつ。魔術、占いとか。敵意、争い、そねみ、嫉妬心ですね。憤り、党派心。分派、ごめんなさい、分裂、分派。私このグループ、あなたあのグループ。こうやってグループを作るってやつです。妬み、酩酊、酒に酔うこと、遊興、どんちゃん騒ぎ。そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。だから神はその肉ではなくて聖霊に従って歩むことを願っておられるんですよ。なぜなら神の国を相続できないからです。これをずっと習慣的に行っている人は突発的な話をしているんじゃないです。私たちイエス・キリストを信じた後も肉を抱えるので、その一時的な、その突発的な欲求とかに負けてしまうことがあります。だけどずっとこれをやり続けるっていう、不貧困にずっと生き続けるとか、むさぼり続けるとか、占いを信じ続けるとか、嫉妬心を燃やし続けるとか、酒に酔うことを続けるとか、どんちゃん騒ぎ、宴会騒ぎをずっと続けるとか、そういった肉の行いに悔い改めることなくずっととどまっていると、神の国を相続できないんですよ。だから神は、その肉に、ごめんなさい、罪に根ざす肉というのを、殺してしまいなさいって言うんですよ。神を信じるっていうことは、神がおられるというだけではなくて、神の言葉を信じて、自分の罪に気がついてそれを認めるところから始まります。ここに書いてある肉の行いっていうのはこういうことで、そしてこれをずっと行い続けているものは、神の国を相続することができないということを信じるっていうことが、神を信じるってことですよ。神の言葉を信じるわけだから。別に私の学問じゃないですよ、これ。私の哲学でもないです。聖書がそう言ってるんですよ。神を信じるとは、そんな私をも、私このようなことをしてたし、喜びとしてたし、率先して行ってましたよ。ここにあるものを一個もしたこと、あれ、なんか違う。すいません。前のが残ってますね。ごめんなさい。ガラテヤの5章の19節、21節です。そこにあるそのリストが、漏れなく網羅してた生き方を私してましたよ。であるにもかかわらず、神はこんな、そんな私をも神は愛しておられて、恵みを持ってイエス・キリストをその私に与えてくださって、イエス・キリストのその十字架によって私を贖い出してくださって、その罪を許してくださって受け入れてくださるということを信じることが、神を信じるってことですよ。こんな私のために御子であるイエス・キリストを与えてくださったということを信じることですよ。神を信じるということは、その信仰によって恵みのゆえに私は神の前に正しいとされるということを信じるということですよ。神がおられるとか、ガラテヤの5章にこう書いてあるとか、そういうのではなくて、本当にその自分の日常生活の中で神を信じるんですよ。だって神のその正しさの前に自信なんかもう跡形もなくなるじゃないですか。それでいいんですよ。自信なんか必要ないから。私たちに必要なのは自信じゃなくて信仰ですよ。そんなどうしようもない私を神が憐れんでくださって、愛を持って、そしてイエス・キリストを与えてくださって、恵みのように私に信仰を与え、そして私をイエス・キリストの十字架のその犠牲によって、私を罪許し、受け入れてくださり、子供としてくださるって、その信仰が必要なんですよ。それを信じるんですよ。私たち神を信じるというのは、神を信じるというのは教会に行くことじゃないし、神を信じるというのは賛美を歌うことでもないし、神を信じるということは食事の前に祈るということでもないんですよ。 神を信じるということは、その毎日の生活の中でいろんなその思いが自分の中にぐちゃぐちゃしてくるときに、いや、神は私のことを愛しておられるって。私はイエス・キリストを信じる信仰によって正しいって認められてるんだって。こんな私、どうしようもない私だけども、神が私のことを愛しておられるということを信じることが信仰なんですよ。イスラエルの人たちは、この信仰を失っちゃったんですよ。形だけだったんですよ。形だけイスラエル人、形だけユダの人、形だけ神殿に行ってた、形だけ礼拝してた、形だけなんですよ。毎日の生活の中では、蓋開けてみたら、バールに仕えてたり、アシュタロトに仕えていたり、ここにその肉の行い、それを自分のその肉、自分の欲求、自分のやりたいことやりたいんだということを正当化してくれる神に仕えてたんですよ。だから、こっちの方がいいやって、自分の肉をその満足させてくれる、自分のこの欲求を叶えてくれる、それがいいって言ってくれる、それがいいやって言って神を捨てたんですよ。私たちも気をつけてないと、何が正しいっていうことを、何が正しいかということを気をつけてないと、自分の欲求っていうのはあるから、肉っていうのはガンガン生きてるので、この肉体を着てる限り気をつける必要があります。17節から21節。万軍の主はこうせられる。よく考えて泣き女を呼び寄せて、呼んでこさせ、使いをやって巧みな女たちを連れてこさせよ。彼らをせき立て、私たちのために嘆きの声を上げさせ、私たちの目に涙を滴らせ、私たちのまぶたに水をあふれさせよ。シオンから嘆きの声が聞こえるからだ。ああ、私たちは踏みにじられ、痛く恥を見た。私たちが国を見捨て、彼らが私たちの住まいを投げ合ったからだ。女たちよ、主の言葉を聞き、あなた方の耳は主の言われる言葉を受け止めよ。あなた方の娘に嘆きの歌を教え、隣の女にも哀歌を教えよ。主が私たちの窓によじ登り、私たちの高殿に入ってき、道端で子供を、広場で若い男を立ち滅ぼすからだ。泣き女を連れてきなさいと。泣き女。泣くことを職業にしてた女性たちがいます。なので彼女たちの泣き声を聞いて、人々の愚かさや神の憐れみ深さを知ってほしいんですよ。だからその人たちを呼んできなさいと。そして彼女たちに泣かせるだけじゃなくて、その泣き声を聞かせるだけじゃなくて、彼女たちの嘆きの哀歌を子孫たちに残してほしいんですよ。そうすることで反面教師になるじゃないですか。ああって、神がこんなにも愛されたのに、ああ神がこんなにも良くしてくださってたのに、私たちは神を忘れてしまったって、神を捨ててしまったって、だからエルサレムが荒れ果ててしまうって、だから私たちは知らないところに連れて行かれるって、だから多くの者たちが倒れてしまったって。新約聖書の中で街道管理者ヤイロという人が出てきます。その人の娘はひどい病気になっていました。12歳だったかな。で、もう死にそうなので助けてくださいとイエス・キリストのもとに使いを送りました。そうするとイエス・キリストがそのヤイロの家に向かっている途中に、もう一人の使いが来て、もういいですって、娘は死んでしまいましたって、先生のその手を煩わせなくていいじゃないですかって、来なくてもいいですって。そしたらイエスはね、言いましたよね、大丈夫って、安心しなさいって、私が行くからって、その子はただ寝てるだけなんだって。で、そこには泣き女たちがいました。その悲しみを表すために、その娘が、12歳の娘が亡くなったということを、そのヤイロの、またその家族の悲しみを表すために大きな声で泣いて、その悲しみを増幅させるというか、そういう職業の人たちがいたので、その人たちが泣いて、その泣くためにそこに集まってたんですよ。でもイエス・キリストはその人たちに対しても、また周りの人たちに、その大丈夫って、寝てるだけだからって。そしたらみんなが笑ったわけじゃないですか。でもイエス・キリストはその女の子を立たせましたよ。彼女は死ななかったというか、その生き返らせたんですよ、神が、イエス・キリストが。イエス・キリストがそこに、問題のその真ん中に来られると、どうなるかというと、 泣き女たちは解散させられるんですよ。お前たち帰っていいよって。ここには嘆く必要がないからって。ここには涙の必要がないからって。私たちが抱えるどんな状況の中にも、イエス・キリストをもし私たちがそこにお迎えするのであれば、私たちの心から泣き女であったり、その涙であったり、嘆き悲しみというのを追い出すことができるんですよ。解散させることができるんですよ。帰っていいよって。なぜならイエス・キリストが来られたからですよ。イエス・キリストが全ての状況の中で私に幸せと慰めと満足を与えてくださるんですよ。だから帰っていいんですよ。でもユダには神の救いを受け取る人たちがいなかったんですよ。それでイエス、そのヤイロの家と全く真逆で泣き女たちを連れてきなさいって言われてるんですよ。そこには慰めがないからです。22節。語れ、主の御告げはこうだ。人間の屍は畑の肥やしのように、刈り入れの人の後のように、集めるものもない束のように横たわる。恐ろしいほど多くの人々が亡くなってしまうということですよ。で、原因を思い出すためにこう語ってるんですよ。悔い改めに人々を進めるためにそうしてるんですよ。これから起こることですが、こうなるから、そうならないように、多くの人が犠牲になる必要はないんだから、今、悔い改めなさいと。23節から23節と24節。主はこうせられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公正と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の見つけ。私たちの誇るべきこと、誇るべきもの。で、ここで、私の聖書の訳では、誇りとなっています。英語では、グローリーです。つまり、栄光です。私が誇りとするもの、誇りとすべきもの、私が栄光とすべきもの。で、誇りとか栄光とか、それはどういうものかっていうと、私が祝うものですよ。これは素晴らしいと言って祝うもの。誇りとか栄光というのは何かというと、私に幸せと満足を与えるものとして、言葉や態度でそれを公然にみんなの前で言い表すものですよ。それが私の誇りであり栄光ですよ。なんか、その、優勝したら、スポーツの大会とかで。わーってトロフィーあげるじゃないですか。それが誇りなんですよ。それが栄光なんですよ。これが私の今、私を幸せにしているものだって。私を満足させるものだって。それが誇り、それが栄光ですよ。じゃあ、私たちの誇りとしているもの、私たちの栄光としているものは何かですよ。知恵や力、強さ、富とか名声とかというのは、この世の誇りです。一時的なものですよ。長くというか、その栄光に、永遠には続かないです。人間の脳というのは、20代の前半ぐらいが一番の、活発なんですって。20代後半から後になってくると、もうこの知恵っていうのは、下り坂一方なんですよ。力、強さっていうのは、体力って肉体の強さっていうのは、20代の後半から30代の前半って言いますよ。だからよくその天に帰ったら、私たちは大体その30代の前半とか、20代後半から30代前半ぐらいの、体というかその格好じゃないかって言われてます。なぜならその時は一番健康だからです。でも、やばいですね。これからの方々もいらっしゃいますが。一時的なんですよ。ピークは過ぎるんですよ。必ず人間的な知恵も力も強さも富っていうのもすぐになくなりますよ。名声っていうのも次から次に新しい人が来て忘れられていきますよ。そんなもんですよ。これって昔から変わっていかないんですよ。今もそうですよ。知恵とか力とか富とか名声とかっていうのをみんな求めるんですよ。これが私の誇り、それは私の栄光、これが私に幸せを与え、私に満足を与えてくれるものだって言って、知恵とか力とか富とか名声を求めるんですよ。変わんないんですよ、人間って。 神は人が誇りとするもの、また栄光を求めること自体非難していません。自分の誇りを求めることが別に悪じゃないんですよ。でも何を求めるか、一時的で偽りの誇り、栄光を求めることっていうのが悪いことなんですよ。だからじゃあ何を誇りとすべきものなのかという、何を誇りとすべきかというのは、神がここで言っているように、私たちが誇るべきことというのは、神を知っていることですよ。神について知っていることじゃなくて、神を知っていることですよ。神が主であること、主っていうのは太文字になってます。ここはヤウェっていう言葉です。神の名前ですよ。ヤウェっていうのは、私はあるというものですよ。私はあるということは、神がすべてだってことですよ。私の必要のすべて、私の助けのすべて、私の力のすべて、私の知恵のすべて、もうすべてすべてなんですよ。神は私のすべてだって。私のすべてを満たしてくださる、満足を与えてくださる方だということを本当に知ってるってことですよ。それが誇るべきことだって。神がこの地上に恵みと公義と正義を行う方であり、それを喜びとする方だということを知っていること、それが誇りですよ。ちなみにこの恵みというのは、アメージンググレースのグレイスではないです。英語だと別な言葉が使われています。 steadfast love とか、その、長続きするというか変わらない愛っていうような、そういうニュアンスです。もしくはもっと言えば、ヘブライ語だとヘセドって言葉で、ヘセドっていうのは、その神が約束したこの約束の範疇の中での愛です。だから神が契約の中で愛するといったその愛、だからその契約の中に居続ける限り神が愛してくださるんですよ。変わることなく。その愛を与えてくださること、それを喜びとする方だって。その方を知ってるということ。本当に神が私のことを愛しておられるということを腹の深いところから知っているということが、私の誇りとなり栄光となるんですよ。第二コリントの12章9節。また変なことになってる。あれ？なんか変だな。全然違うね。もしもし。はい、すいません。全然違うので。なんでかな。失礼しました。第2コリントの12章の9節。第2コリント、あ、開けなくていいですからね。読みますので。第2コリント12章の9節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。パウロは自分の弱さを誇ると言ってるんですよ。なぜなら自分が弱い時に神に助けを求めるからです。そしたら神が私に、そのヤウェである方だから、全てである方だから、私に力を与えてくださる、私に必要を与えてくださる、その方を知っていること、だから神を知っていること、神を知っている、つまり自分の弱さを認めることができる、自分の弱さを誇るんですよ。パウロはそう言ってます。ピリピの3章の8節。ピリピ3の8。ピリピ3の8。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。だパウロが言ってるんですけど、パウロはその、血統書付きのユダヤ人です。で、立法に関してはパリサイ人だって、だからもう東大出身みたいな感じです。でそれで首席で合格して、首席で卒業したような、めっちゃ秀才です、エリートです。だけどパウロはそんなもんは、キリストをその知るという上でというか、そのイエスキリストを知っていることの素晴らしさのように、それと比べたら、神を知っているということと比べたら、私を愛してくださる神を、私のを受け入れてくださるために多くの犠牲を払ったというその神を知っているという、その素晴らしさと比べたら、そんなのチリアクタだって。ギリシャ語の原本を見てみると、チリアクタというのは、犬のうんこって意味ですよ。パウロも、その人間が知恵とか力とか富とか名声とか、もう求めて求めてやまない、ずっと何世紀にもわたって求めているものを、簡単に犬のうんこって言ってるんですよ。 なぜならイエス・キリストの素晴らしさをパウロは知ってるからです。第一コリントの1章26節から31節。第一コリント1章26から31。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱しめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱しめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足らない者や見下されている者、神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするために、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の前で誰をも誇らせないためです。しかし、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく、誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになるためです。この誇る者は主にあって誇れというのが、今学んでいるエレミアの9章の24節の引用です。私は神を誇りとしているだろうかですよ。パウロのように。私は神を栄光としてるだろうか。私に幸せと満足を与えるものとして、自分の日常生活の中で言葉や態度で言い表しているものだろうかって。そう、あるようにしなさいって。でも本当に神を知らなければ、自分の生活の中でその許してくださるという方を知らなければ、神の愛を体験を通して知ってないと、こんな知り悪たなんか言えないんですよ。言葉ではいくらでも言えるけど、心の中では、そんなん言ってもって。キリストの素晴らしさを知れば知るほどですよ。神は無理やりなんか引っ張かすようなことはなさいませんよ。その代わり私に対して、限りない愛を注いでくださるんですよ。イエス・キリストを犠牲にしてまで私のことを受け入れようとしてくださった、ご自分のものにしたいと、私の永遠の祝福を願っておられる方の、その神の愛を私に際限なく注いでくださるんですよ。それを味わってると、いつの間にか今まで自分がこだわってた富とか名声とか知恵とか力とかっていうのが塵あくたのようになっていくんですよ。25節と26節。見よ、その日が来る。主の御言。その日、私はすべての方位に割礼を受けている者を罰する。エジプト、ユダ、エドム、アモン人、モアブ、及びアラノの住人でこめかみを刈り上げているすべての者を罰する。すべての国々は無割礼であり、イスラエルの前科も心に割礼を受けていないからだ。その日が来る。神が罰を与える日が来ると。割礼を受けてない者たちを罰する日。もしくは割礼を受けていたとしても、心に割礼を受けてない者たちを罰する日だって。だから対象は、心に割礼を受けていないすべての者、すべての国々ですよ。確かにそのバビロンが攻めてきて、イスラエルだけじゃなくてその周りの国々もその何ていうのかな、その征服していきます。ここに書いてある国々をね。だけどその全ての国、全てのものというのは最終的にはその観難の時代にもたらされます。だから観難時代の7年がこの地上で悔い改める最後のチャンスです。それを過ぎると救いを得ることはもうできないんですよ。だから必ずもう終わりという時は来るって。だから気をつけていなさいって。目を覚ましていなさい。じゃあ心に割礼を受けるということですけど、すいませんね。前に出ないので申し訳ないです。ローマの2章、28節と29節。ローマの2章、28、29。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは、人からではなく、神から来るものです。だから、外見上の、なんか、クリスチャンっぽさっていうのは、何の眠ちもないんですよ。それっぽい、なんか、学校とかで、私が牧師だっていうことを聞くと、みんなびっくりするんですよ。なんか、それを誇ってるわけじゃないんですけど、ちょっと悲しいではあるんですけど、みたいな格好とかなんか言葉遣いとかなんかそういう雰囲気とか見て、とかってびっくりされるんですよ。ある結婚式で式式をさせてもらった時も、そこに参列した人たちが、なんか牧師さんってどこにいるんですかねって僕に聞いてました。 あ、私ですとかって、えぇ、ー、みたいな。
別にいいんですけど、
外見上も牧師っぽくなくて、内側も牧師っぽくなかったら最悪ですけどね。でも外見が全てじゃないんですよ、別に。なんか牧師っぽく、なんか、わかんないです。牧師っぽく、気持ち悪いからなれないです。
主は言われるみたい
です。なんかちょっとなんかどつきかせた方がいいのか、わかんないけど、まあいいや、それは。でも、その外見上、外見なんて しょうもないことなんですよ、別に。もちろんその、むちゃくちゃであれっていうことではないんですけど、愛は失礼をしないからね。私の格好が皆さんに対して失礼で、その、であれば変える必要はありますよ。だから、礼拝の時は半パンとかなんかそういうのでは来ないですよ。でも、隠れたところ、その神が見ておられるその心の部分を、が大切なんですよ。そこに、かつれがあるかって。そこに、柔らかい心があって、そこに、神を信頼する思いがあるかって。そこに、神を知ってるって。私を愛して、私に恵みを注いでくださる私、その神を私は知ってるんだという、そのかつれがあるかですよ。コロサイの2章、11節と12節。コロサイ2章、11節と12節。キリストにあってあなた方は人の手によらないかつれを受けました。肉の体を脱ぎ捨て、キリストのかつれを受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。もう一個、コロサイの5章の6節。コロサイ5の6。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大切な、大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。だから心に割礼を受けるということは、もちろんイエスキリストを信じるということです。そして神がイエス・キリストを私に与えてくださるほどに私のことを愛しておられるということ。イエス・キリストが多くの犠牲を払ってまで私をあがない出してくださる。罪を許したり、私をこの子として受け入れてくださったり、私に御国を受け継がしてくださるという、その多くの祝福を神が与えてくださったということを信じるということ。だから神がこれほどまでによくしてくださるから私も神を愛したいとか、神に従いたいとか、その欲求が与えられていくという、それが心の割礼ですよ。愛によって働く信仰が大切だって。だから私は、私のその、私が信仰を持っている、私は信じているということが、私を新しくさせたかですよ。イエス・キリストが死者の中から蘇ったように、私がバプテスマを受けたときに、その水に一回沈んで、そこで古い自分に死んで、新しく生きますと神に対してその、誓ったというか、そうさせてくださいとその願った、その、願い通りに私が生きようとしてるか、新しくされたか。私はイエス・キリストを信じて、神の指針に従って、神が正しいと言ってることを正しいとし、間違っているということを間違っているということのその指針に従って、もしくは従おうとしてるかじゃないですか。私はイエス・キリストを信じて、神を愛して、もちろん、もしくは神を愛そうとしているか。私はイエス・キリストを信じて、神を信頼し、神に応答しようとしているのか。もし私が神を私の誇りとし、私の栄光とするのであれば、その生活を前に続けるのであれば、私は自然と神に信頼し、神を信じて、そして神に従えるようになっていくんですよ。聖書が語っているイエス・キリスト、また神をそのまま信じていくと、私に対する愛や憐れみや恵みを信じていると、それを私の誇りとしていると、私が罰せられたり滅ぼされたりすることは決してないんですよ。決して。イエス・キリストがそれを全部受けてくださったからです。私たちが本当に神の愛を受けて知って、自分に幸せを与え、自分を満足させてくださる方だということを心から味わうことができますように、自分の誇りとなりますように、神が、そしてその方を信じることができますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する大きな愛と恵みを心から感謝します。どうかこの理解がただの知識で、頭の理解でとどまるんではなくて、それが腹に落ちてくるようにしてください。毎日の生活の中でどれほどあなたが私のことを愛しておられるのか、それが迫ってきますように、それが理解できるように私たちを助けてください。お願いします。そしてこんな神を私は知ってるって、こんな神をその信じる、その信仰が与えられてるって、 それが私の喜びとなり、それが私の幸せ、それが私を満足させるものとなっていきますように。私の誇り、私の信じるその対象があなたになっていきますように。私たちの毎日の生活を導いて助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。